満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は
今日は10月19日日曜日、第5回大野学校給食センター学校給食フェスタにお伺いをしています。大野学校給食センターは、ね、マルクル大野の隣にありますけれども、非常にね、にぎわっています。一緒に学校給食フェスタ回ってくださるのは、これまたいつもいろんなところでお会いしておりますし、お世話になっております学校教育課の高木智子さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
すごいにぎわっていて、もうみんなご家族で来ていて、みんな笑顔ですね。
そうですね、あの開会前から行列ができるぐらいたくさん来ていただいたので、本当ににぎわってくれて嬉しいです。
第5回ということなんですけれども、以前もこうお伺いしたこともありますけれども、いつにも増していろんなこうブースとかいろんな展示物とか、が増えていて、よりパワーアップしてます。
そうですね、試食コーナーとかですね、栄養講座なども設けまして、たくさんのこう食に触れていただく機会っていうのを設けてますので、いつもよりより楽しめる企画になってるかなと思います。
今ね、高木さんと一緒にちょっと並んでるんですけども、まず会場に、入る前なんですけども、屋外テントで災害用移動式煮炊き釜を使用した試食ということで、なんと300食限定の再起汁。
はい、そうなんです。本当に災害の時に使われる煮炊き釜を、災害の時と同じようなやり方で今回調理しているということだったので、実際の災害もイメージしながら、提供しています。
みんな美味しそうに再起汁を頬張っています。
そうですね、多分佐伯汁って多分誰も聞きなじみがないと思うんですが、佐伯地域の食、野菜などを使った、地元の郷土料理になってますので、めったに食べられないものなので、皆さんに味わってもらいたいと思います。
佐伯汁を食べられている大崎副議長がいらっしゃいます。お疲れ様です。
あ、お世話になります、はい、あ、とっても美味しいです。あ、
めちゃめちゃ具沢山ですよね。
あ、ですよね、はい、みんなこうやってね、郷土のね、味を知るというのは非常にいいことだと思うんで、どれも今日しっかり食べてきますんで。
あ、わかりました。
ありがとうございました。
今から食べたいなと思います。
早く、なくなるよ。
じっくり食べられてますけど、高井さんどうですか？
すごい、素材の旨味がすごく生きてる、濃すぎない味付けで、とても美味しいです。
美味しいですよね、
はい、
一口食べたら、その柚子の香りがふわっと、
そうですね、湯気と一緒に柚子の香りでまず引き付けられて、食べてみると柚子と一緒に出汁の香りが、風味が混ざって、なんか何とも言えない。お
しかも試食もう一個ありますので、あと行きたいなと思います。2階の研修室で広島レモン入り小松菜マドレーヌ、これ美味しそうですね。
そうですね、私もまだ食べてないんですけど、レモン入りということで風味豊かなおやつが実際に給食でも使われているということだったので、ぜひ食べてください。
給食クイズラリーというのね、皆さん参加されていて、
はい、
これがあることによっていろんな展示物を、はい、こう結構読み込んでくださったりとか、ね、理解してくださってますよね。
そうですね、今ちょうど給食ニュースっていうところのクイズラリーポイントなんですけど、物価高騰とか、あと無償化とか米騒動とか、そういった最近のトレンドのニュースも交えながら、食について、今廿日市が取り組んでる給食について、学べるスペースになってます、
ね、今子どもたちが実際に答えをね書いています。
そうですね、やっぱり興味持って取り組んでくれてるし、答えが分かったとか、そういう声を聞くのがすごく嬉しいですね。
これね、入り口で給食クイズラリーの回答用紙も渡されてですね、これに問題が書いてあって、で隣に答えをねこう記述するところがあるんですけども、裏にはちゃんとこのクイズラリーのヒントがある場所ですと細かく優しくこう書かれてあって、これも子どもたちやご家族にとってね嬉しいですね。
そうですね、あの小さなお子さんでも、参加できるように、まあ、分かりやすくを心がけながら少しこう冒険も楽しめるように。
じゃあちょっとね進んでいきましょう。あの日頃学校給食センターって日頃も普通に入ってこれるんでしたっけ？
そうですね、あの日頃からのこう、今歩いてるような展示スペースがありますので、日頃からですねここを見学したりとか、講習を受けたりとか、うん、そういったこともできるような施設になってます、うん、
常設展示、これ学校給食の歴史だったり、はい、で実際にあの実際にこのメニューの、まあ、模型がこうありましてですね、これ明治22年昭和20年のこう給食、昭和27年の給食とかですね、こう自分がまさにその当時食べていた給食をこう思い出しながらこの給食っていうものを楽しむことができますもんね。そしてまた嬉しいですね、入り口にはね、学校給食センターの配送車を展示してあったんですけれども、実際そのデザインになったポスターがここに飾られてありますね。
そうですね、あのトラックの、外観のにラッピングをしてるんですけど、その絵が、地元の子どもたちが描いたイラストをそのまま貼り付けています、
ね、はい、やっぱね、学校の学校給食センターのトラックが通ったらすごく目立つし、ですごくあの感謝をしてある笑顔の可愛いイラストでポスターで非常に微笑ましいですね。ここに来れば他のデザインも、ね、たくさんこう見ることができます。あ、しかも大野東小学校とか、大野学園の、ね、児童の皆さんが授業で学校給食センターに来てくれて、その時の感想だったり、勉強したこと、そういったのを、ね、あのポスターになってこれ貼られてますね。こういうのも微笑ましいですね。
そうですね、この子どもたちはですね給食センターに勉強に来て、給食を作ってくれてる方がたくさんの方が関わってくれてるっていうことを学んで、帰っていってくれるので、そうしたあの給食作り、給食を作ってくれる方への、思いとか感謝とか、そういったものがたくさん展示されてます。これがまたあのセンターの人たちのモチベーションアップに、
そうですね、
はい、やっています、
あ、しかもここからは実際に、児童生徒さんに配られている今ね本当知ったあの地域の皆さんもねたくさんあの来てくださっています。実際にあの配られている献立予定表もこう貼られてあって、今こういう給食を皆さん食べてるんだ、これを見ながらこの廊下を進んでいきますけども、献立予定表をね見て思うんですけども、あの、まあ、私たちが僕と高木さんこうまた世代が違うと思うんですけども、例えば僕の時小学校の時とで今のねあの現代の小学生の献立もう今充実してますよね。あの例えば広島食育ウィークがあったりとか、SDGs 献立でしかも郷土料理の日、広島だけじゃなくて例えばこれ山形県茎わかめの酢の物とかですね、卵除去食、すごいですね、東小児童考案メニュー、ミニハイガパン、牛乳、一食用中華麺、ひじきと小松菜のごまマヨネーズ和えとかですね、でしかもまた郷土料理の日がありまして、こういう沿岸部地域五目汁とかありますけども、こう毎日食べるの羨ましいですね。
そうですね、なんかこの本当毎日のようにテーマが設定されててそのテーマに合わせた食あの給食が提供されてるので、なんか自分の頃はここまでなかったなみたいなのが月に1回2回ぐらいだったような気がするんですけど、
いや毎日何かあって、
なんかそうですね、
毎日食べたいなって本当に思います、うん、非常にこう充実しています。
そうですね、
はい、目の愛護で献立、これはあの人参ドレッシングサラダと、いやー羨ましいな、この廊下展示物をこう見るだけでも楽しいで、ね、この大野学校給食センターのこの見どころの一つなんですけども、2階から実際に作っている風景を眺めることができたりしますし、でここで実際に調理釜がこうありまして、でその調理釜の中にはこう、ね、カラーボールがこう入っておりまして、実際にその大きなかき回すものでこの、まあ、大変さとかその大きさっていうのを実感していただこうというコーナーもあったり、非常にこれも 興味が高まります、
ね、大しゃもじなの
か大しゃもじです、まさにね、
そうですかね、はい、あるんですけど、その釜混ぜ、食育エリアっていうのを設定してて、実際に使っている調理釜と給食用の大きなしゃもじで釜混ぜをする体験ができます、
うん、でカレー500人前の材料、玉ねぎが約265個、じゃがいもが約212個、人参が約86個、お肉が 12.5 キロということで、この釜1台でなんと500人前のカレーが作ることができる。実際食材の模型もここにあります。サンプルもありますね。
そうですね、あの回転釜は、人の力では絶対持てないので、実際に配膳管に継ぎ替える時なんかのために回転できるようになってるんですけど、これで1人1台で約500人分を毎回、はい、作ってくれてます。
で実際今こう案内されているのは実際に作られている方なんです
か？そうですね、はい、給食センター、廿日市給食センターで調理に携わってくださってる会社の、はい、スタッフの方です。
ちょっと聞いてみます。実際に給食を作られてらっしゃる、で今ね、あの市民の皆さんに実際に使っている回転釜をあの実体験していただいてます。
そうですね、はい、
大きいの大変ですね。
これより普段はもうちょっと大きいんですけど、やっぱ重みがある材料が入ると混ぜるのも大変で、
うん、
卵の日は1時間ずっと混ぜっぱとかあります。
これ力仕事でもあるんじゃないですか？
そうです ね、
あね、まあ、でも今ね皆さんこう楽しみながらやってくれてるの見てどう思います？
楽しそうでよかったなって思います、
ね、
はい、
まあ、これからも美味しい給食作っていただきたいなと思います。
はい、
ありがとうございます。
ございます。
手洗いチェッカーっていうのもあるんです。実際に手を洗ってここで本当に、まあ、汚れとか取れているのかっていうのをここで実際にチェックするコーナーもあります。で非常にねこれ名物です。このトンネルの中をくぐっていきますと、まあ、今日はねあの日曜日で実際に給食は作ってはいないんですけれども、ここから実際に作っている風景を見ることができる。今大きな回転釜が5個並んでますけども、滝さん、僕あのさっき今までにないコーナーがありました。給食料理総選挙が行われています。ここに今目の前にいらっしゃいますけども、米田さん肝入りのコーナーということで、ビシュ鍋だったりサイキ汁だったりアナゴ飯だったり、9つのメニューの中から、食べたい郷土料理の番号を書いて投票すると思うんですが、開票結果がやっぱ気になりますけど、これどうなるんでしょうか？
この後は開票して人気のメニューを順番を確認します。で選ばれたメニューの中から上位のもの、もしかしたら給食で出るかもしれません。
これじゃあこのフェスタが終わって開票するんですか？
はい、フェスタが終わったら開票します。結果はあのホームページで公表する予定です。
はい、はい、9品を選ぶのもね、はい、何しようかなって思ったんじゃないですかね。いっぱいある中ね、
やっぱ郷土料理とか廿日市のもあの地場で取れるもの、
はい、
にすることで学びながら投票してもらう。でしかもその自分の一票が給食で出るかもって影響があるっていうのは、こう給食を学びながらあの選挙のことも学べると。でなんか親子での会話でね、さっきお父さん何入れたん、いや赤じゃの、そんなん聞くもんじゃないんだよ親子でも、みたいなそういう会話が聞けるんですよね。あの本当選挙を身近に感じてもらえてるなというふうに思いますね。
滝さん、あのさっきちょっと紹介した給食メニューの試食コーナーがあります。広島レモン入り小松菜マドレーヌがここで食べれます。
あと100ぐらいくらいあるか
食べましょう。食べてもいいですか？
あ、もちろんまだまだあります。
すいません、非常にもちもちしてて、うん、美味しいです。これ小松菜がね、あともちろん広島レモンが入っていると思うと、とっても体にもいいマドレーヌだなって思いますね、これ。うん、
まあ、弾力もあるし、うんうん、なんか重みもあって、食べ応えがすごくありますね。この味でしたら かなり充実感、満足感があるんじゃないですか。
うん、大さんの出汁の飲み比べもしましょうよ、ちょっと、はいはい、でこれ2種類の出汁を実際に飲んでもらう。
そうですね、まず1つ目が昆布だけの出汁と、2つ目が昆布と鰹節を合わせた合わせ出汁の2種類を食べ飲み比べしてもらってます。
いました。ちょっとじゃあまず昆布だけの飲んでみたい。はい、うん、あ、うんうん、そうですね、昆布の旨味がこうシンプルにこう伝わってくる。あ、そうですね、はい、そして昆布と鰹節の出汁。ああ、またこう鰹節が加わってちょっと深みが増してきたんですね。
やはり昆布と鰹で相乗効果で、はい、より美味しいかと思われます。
なるほどですね、
はい、
で実際に
私は給食センターこうだった
んです。あ、は
い、
どうも。
給食調理をしておりますと言います。
もう実際にこの出汁を飲んでもらって、その出汁の美味しさを皆さんに味わっていただくと、
ね、はい、そうですね、
実際にこう使っている昆布と、
はい、
この給食用の大きな業務用のこの削り節がここにありました。実際これ使ってるんです
か。はい、はい、そうです、使ってます。はい、
ものすごい量になるんじゃないですか。
吉羽は60食近く、ちっちゃいとこなんで、そんなこのぐらいですね、使うのは。ですけど、やはり廿日市のセンターや大野のセンターは、写真の通りあのように大きな釜で大量の昆布と大量の鰹節、ね、この一袋とかじゃないよね、もう何袋も使うと思います。吉羽はこれの本当に、
ね、
はい、10分の1ぐらいずつ、10回分ぐらいありますね。これ
日頃は吉羽で給食作られている。
はい、そうです。はい、
これメニューは大野と吉羽違うんですか。
はい、違います。
吉羽は吉羽の、
吉羽、宮島は宮島、うん、はい、大野は大野、特色のある給食をそれぞれで、地域で、廿日市は廿日市で、はい、
ちなみにちょっと聞いてみます、
はい、
吉羽ならではのメニューって何かありますか。
吉羽はアマゴの唐揚げ、そしてアユの塩焼き、アユの塩焼きは吉羽の漁協の方が年に1回、焼きに来てくれて、串打ちから焼きからやっていただいて給食で提供している感じですね。
羨ましすぎますね。
そうですね、鮎の塩焼きを食べれるというのはなかなかないかと思われます。はい、
ちなみに宮島ならではのメニューって何かありますか。
宮島は石灰、宮島ならではの、郷土料理の石灰とか、
はい、
あと還元祭の時のメニューとか、
はい、
そういう宮島 の、 はい、祭りのならではの食事とか、そういう給食も出て
る。そうなんです。
はい、
そんな、ね、メニューをいつも考えてくださっている、ね、調理員さんも、ね、はい、素晴らしいな、いつも本当ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、ね、あとアサリンというのが大野学校給食センターのマスコットキャラクターでもあるんですね。
そうですね、大野アサリンの、キャラモチーフにしたキャラクターなんですけど、大野学校給食センターの方が考えてくれた、作ってくれた、
ね、食育キャラクターということで、子どもたちが、ね、今塗り絵をね楽しんでいらっしゃいますね。
塗り絵今回大人気で、ちょっと今聞いてますけど、朝もすごくたくさんの子が、子どもたちが取り組んでくれてて、でアサリンはグッズもありまして、クリアファイルとか消しゴムとかシールにもなっています。
それどこにあるんですか、販売してるんですか。
いや、実はですね、今日、行っているクイズラリーに全問正解するともらえるというレアな商品。
そしてその隣のテーブルではなんと
豆運びチャレンジを行っています。
お、実際にこう紙皿に大豆とか、いろんなその種類の豆がありまして、それをお皿に移す。
箸の上手な使い方を学べることと、まあ、豆によって大きさとか重さも違うんだということが学べるコーナーになってます。
今ね、目の前の子供すごくうまいですね、
うん、そうですね、うん、箸の持ち方が上手な子はすぐにたくさん運べるんだと思います、
う
ん、
そうですね、うん、そして食育ミニ講座もね今日 行っております。朝からですね、広島米についての講座、牛乳の秘密を知ろう、牧場から学校までの講座で、これから今からあります12時40分から午後1時までは給食ができるまでのミニ講座、そして最後はお話し会ね。講座内で試食やお土産もありますということで、ちょっとこれも参加したいですね。
そうですね、4つそれぞれ違うテーマで、異なる食についての学びができる講座になってますので、全て参加することもできます。はい、
ではここで早速クイズです。大野学校給食センターでは1日に何人分の給食を作っているでしょうか。3つの中から選んでください。1、40人分、2、150人分、3、2500人分。さあ、どうでしょう。ちょっと聞いてみましょうね。はい、1番40人分だと思う人。あら、意外。はい、はい、2番150人分だと思う人。あら、これもいませんね。ということは、はい、3番2500人分だと思う人。あ、皆さん、それということで。さあ、正解は、はい、3番2500人分です。皆さん大正解。素晴らしい。
自己紹介お願いします。
三上芳正です。
今日なんで学校給食フェスタに来たんでしょうか。
学校で広告配られたんで、
うん、はい、
来てみたいと思ったんで来ました。
一通りも回ったんですか。
はい、
はい、なんか印象に残ってるものはありますか。
父安の牛乳ができるまでのコーナー、
講座を受けたんですね。なんか初めて知ったこととかびっくりしたこととかありました。
牛が20リットル乳を出すとか。
投票した。
あ、はい、しました。
投票はあんまり人には教えちゃいけないけれども、ここだけ何に投票したか教えてもらっていい？
はい、
大人になったら言っちゃいけないよ。
はい、
何に投票したんですか？
アナゴ飯にしました。
これが食べたかったですね。
はい。
ね。あと、あの、佐伯汁食べました？
食べました。
どうでした？
豚汁みたいでした。
ねえ、美味しかった。
はい。
他にも何か印象に残ったものありますか？
鍋を混ぜるやつとか。
なるほどですね。
だしの飲み比べとか。
おお。そうそう、マドレーヌどうでした？
美味しかったです、
ね、え、三上くんはいつもどこの小学校で食べてるんですか。
廿日市小学
校。三上くんが一番好きなメニューの献立は何ですか。
アナゴ飯です。
アナゴ飯、あ、実際も食べたんですか。いつ。
今月
か。今月出たばっかりだった。
はい、
めちゃめちゃ美味しかった。
はい、
また食べたい。
はい、
高木さんもこう初めて知ったこととかたくさんあるんじゃないですか。
そうですね、あの学校給食って特にあの衛生管理をすごく徹底しているということを今回知ったんですけれども、あの全ての給食調理現場で調理に携わる方が手洗いとか、服装とか、調理の、調理過程での衛生管理ということをすごく徹底してされているということを今回私も学ぶことができました。
まあ、これからのね、まあ、廿日市のね、給食の非常にも楽しみですし、自分のお子さんとかね、あのこれだったらもう本当に食べさせたいなってみんなが多分思うんじゃないかなと思いました。みんなのね、健康づくりにも本当に役立っている給食、非常に大切さが非常によく分かりました。高木さん、一緒に回ってもらってありがとうございます。
ありがとうございました。
給食紹介動画、
はい、っていうの今回あの初めての取り組みで、今給食調理に携わってくださっている方を中心に取り上げた給食紹介動画っていうのを作りました。給食を作る過程から、調理現場の人たちがどんなことに気をつけて安全な給食を作っているかっていうことが、なかなか入れない調理現場の映像を交えて、紹介しているので、自分たちが食べている給食がどんな風に作られているのかっていうことを学ぶことができる貴重な動画になっていると思います。給食の献立を考える人で、給食センターで調理する人で、給食センターに食材を納品する 地域の生産者さんや、子どもたちの食育に取り組む学校の先生など、さまざまな人たちをにインタビューを行いました。
今小学校何年生ですか。
1。
どこの小学校。
大野西。
あ、 今日この学校給食センターは初めて来た。
うん、うん、
今どんなことを体験しましたか。
クイズとか、
うん、なんかクイズで何か分かったこととかありますか。
お米が、が必ず広島県で作られていること。
地元のお米を使って給食が作られてるんだね。
うん、
いつも食べてる給食はどうですか。
おいしい。
ねえ、一番好きなメニューとかありますか。
カレーも好き。
他に何が好き。
唐揚げとか。
日頃宮島学園で給食の献立を考えていらっしゃるということで。
宮島小中学校で栄養教諭をしております向井直美と申します。
はい、宮島ならではの献立というのはどんなものがありますか。
そうですね、地域のものとしては、アナゴ飯もどこでも出しとられるんですけど、特に宮島の駅弁としてね、発展したということでアナゴ飯を出したり、あと地域の、神社の神事で食べられる食事として奉飯というのを、そのものにできるだけ忠実に再現した切り方とか盛り付け方とか、そういったものも忠実に再現したものを、毎年その神事のある時に給食で出しています。
そうなんですね。まあ、子どもたちもそれ食べることで、あ、こんな食べ物があったんだって学びにもなるし、それを伝統的にも続けていくことにもなりそうですね。
はい、特に島内はそういう、神の島ということで、そこに伝わる行事とか文化とか、それにまつわる食文化なんかもありますので、子どもたちにそういうのを給食を通して伝えることで、郷土のことを知ったり、あるいは、それをこう守っていこうとか伝えていこうっていう気持ちを持ってもらうようにしています。
素晴らしいですね。というか高橋さん、これ本当もう1階屋外から、そしてこの2階スペース、いろんなブースがありまして、これ考えるのもすごかった、すごい大変だったんじゃないですか。
そうですね、これ職員の米田さんが一から考えてくれてたので、とっても大変だったと思うんですが、やっぱり子どもたちにたくさんの食について知ってもらいたいっていう思いから、いろんな、企画、いろんな方法で楽しめる企画を考えてくれました。
もうね、家族で給食やその地元の食材とか、そういった美味しさとかっていうのをこう楽しく学べる、そんなイベントっていうのは多分もう他にはないような気がします。
そうですね、食べ物っていうのは大人になっても覚えてる、すごく、印象に残る大変だと思いますので、こういったことを、学校給食の部門で、取り組めるっていうのはすごく重要なことだなと思ってます。
給食を通して地産地消のこと、みんなの健康のこと、食の大切さを感じながら楽しむことができる学校給食フェスタ、みんなに安心安全に食べてもらうために、調理員さんや栄養士さん、職員さんの多大なご努力もここで感じることができました。他にはない素晴らしいイベントだと思いました。ぜひ次回の学校給食フェスタ、お一人でも、そしてご家族でも出かけてみてはいかがでしょうか。